よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
10月放送分よりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今日も沼津市役所4階の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通りよりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
秋です。10月のスタート、
ねえ、秋かーって感じですね。
かーってやっぱりそう思ってしまうくらい暑い日がね
本当今年は暑かったですよね。
続いてましてね、はい、あの収録は9月の終わりにしてるんですが、はい、まだ暑い、
まだ暑い本当に暑いです ね、 ね
この時期に30度を軒並み超えるなんていう日がこれまであったか、
はい、そうですよね。まあ、朝夕はね、まあ、少しずつですけど涼しくなって、
そうですね、
虫の音が楽しめる時期になってきましたけどね。
ようやくあの私たちにとってはありがたい、
はい、
涼しい風、
まさに魚い
本当ですね、まあ、あの気温差もありますんでね、はい、リスナーの皆さんにも、ご自愛いただきながらというところで今日もワンヌマ進めていきたいと思います。今日もお一人ゲストをお招きして伺っていきたいと思います、
はい、
沼津市では、今月の1日から来月の11月19日までの期間、令和5年度第50回沼津市芸術祭を開催しておりますけれども、
はい、
今回のゲストは沼津市芸術祭の開催委員会委員長の小野光林さんにお越しいただいております。小野さんは書道家として活動されていて、制作された作品は数多くの賞を受賞されていらっしゃいます。また市内で書道教室も開いて、後輩の育成にも努められていらっしゃいます、はい、今回の放送ではこの沼津の芸術祭に長年携わっていただいております小野さんにイベントの内容をご紹介していただくほか、ご自身が書道家を志したきっかけ、それから作風、また文化活動、芸術活動をする上で沼津市の環境をどのようにお感じになっていらっしゃるのかなど、たっぷりとお話を伺ってまいりたいというところであります。ということで、今日は小野光林さんをお招きしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小野さんはあのラジオ収録っていうのは初めて出らっしゃるということなんですけれども、
そうですね、はい、
あの収録始まったばかりですけれども、心境はいかがですか、小野さん。
非常に緊張しております
あのだんだん緊張ほぐれてくると思いますんでね、
余計なこと喋らない、
お時間許す限りいろんなお話伺っていこうと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
じゃあこそ、
はい、まずはね、あの小野さんがどういった方かというところから ね、 ね、一応伺っていこうかなと思います、
せっかくでございますので、はい、本日はですね、沼津市芸術祭開催直前の非常にお忙しい中、はい、お越しいただき本当にありがとうございました。また沼津市芸術祭をはじめ沼津の芸術文化の継承及び発展にご尽力いただき本当に心から感謝を申し上げます、早速でございますが、まずはラジオをお聞きの皆さんに自己紹介、こちらの方をお願いいたします。
はい、ご紹介いただきました小野光林と申します。光林というのは雅号で、本名は純一と申します、うん、昭和23年に沼津市に生まれ、ただいま75歳でございます。都市にお世話になって75年間お世話になっております。私はあの JA に30年間勤務し、その傍ら書を学んでまいりました。退職後は本格的に書に専念し現在に至っております。
なるほどね。
J さんにいらっしゃったんですね。
さまざまなあの JA の中でもね、お仕事なさったっていうふうに伺っているんですが、うん、そういった中で、まあ、まさに同時並行で、うん、この書道のね、
その通りですね、
道も進まれて来られたということで、はい、このあたりについてもちょっと、
そうですね、書道家としてのね、小野さんの、はいはい、これまでをちょっとお伺いさせていただいているんですが、はい、まあ、小野さんは先ほど来お話が出てますように書道家としてもご活躍され、2015年にはですね、はい、実は沼津市文化功労賞、こちらの方をお受けいただくなど、これまでの功績を挙げればキリがないというもんですね、思ってないぐらいですね、まあ、本当に大活躍をされているわけでございますが、書道家になることを志したきっかけ、これなんだろうとかね、またあの、まあ、書道家でいらっしゃるんで、作風、こういうこともですね、やはり気になるところでございます。
そうですね、
ぜひとも教えていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします、
はい。 私はJA に勤務していました28歳の時ですね、小さな支店でしたけれど郵便の開局を扱っておりました。そこで毎月素晴らしい宛名書きの郵便物をお出しになる方が来店し、私も書きたいなというふうな思いで、ぜひ教えをいただきたいとその先生の所塾に通うようになりました。縁とは不思議なもので、その方は私の高校時代の恩師の奥様でした。
すごい。
伝田公園先生と申しますが、亡くなって、それから富士の鈴木行夫先生、日展の会員でありますが、その方も亡くなりまして、そして現在は東京の鈴木春著先生、有名な方ですが、に支持しております。今は亡き作風はですね、殿村嵐電という、これも日本のもう大変な書家でございますが、その傘下で、漢字系の伝統書道でございます。
実は今回の収録にあたりましてね、小野さんが直筆で書かれた今回の原稿というのが、今私たちはこれパソコンで印字されたものを拝見しておりますけれども、元はですね、小野さんが直筆で書かれて、
なるほど、
今回の収録に臨まれたということで、今実はそう職員の方が ね、私たちの手元にその直筆の原稿を用意してくれましたが、視聴どうぞご覧になって、
大したものでありません。
いや私ね本当に収録直前感動しましてね、
もうこういう字を書きたいと常々思っているところなんですけど、どうしても書けないんですよね。私なんかよく妻に、あなたの字は本当に古代文字だよねとかって、もうだから私は自分にしかわからないように暗号文で書いてるんだということで、
なるほど、
対抗してるんですけど、簡単に言うと字が汚いというだけの話でございます。
いやー。ただね、やっぱりこうやって直筆拝見しますとね、
素晴らしいですね。
本当に市長先ほどおっしゃったようにこういう字書いてみたいな、
本当にです
ね、書けるようになりたいなと思うんですけれども、
原稿ですから走り書きで、
走
りにくいと思います
ね。走り書きとおっしゃって
、皆さんにですねこの書体をですね、ぜひとも見ていただきたいと思うぐらい本当に素晴らしい文字が書かれています。
いやこれもこれまでの、活動の賜物と、言っていいかと思うんですがね、これまでの活動についてもね、伺っていこうかなと。
そうですよね。
はい、いうところで。
はい。現在、書道家というような形で、活動していただいているということでございますが、どのような活動を展開されているのか、そのあたりのところはですね、ぜひとも教えていただきたいなと。
はい。
よろしくお願いいたします。はい。
書道をやってる方は必ず、そういうふうに目指すんですが、日展、それから読売書法展、それから検診展というのがあります、それから日本の書店、それから最新、今所属しているのが最新書社というところなんですが、そういったところの中央展の出品、または県展だとか県営展、県書道連盟展と地方展の出品など、ほぼ毎月ですね、作品の制作は行っております。あとは書道教室で後輩の育成に努めております。現在静岡県の中で1100名ぐらいの会員からなる静岡県書道連盟というのがありますが、
はい、
その副理事長という重責いただいて、多忙な日々を送っております。
素晴らしいですね。多忙というか充実しているというか、
ですね。いや本当に書道界でなくてはならない存在のお一人というわけですよ。
恐れ多くも、
とんでもないです。
沼津市芸術祭、いよいよ開催ということでね、
はい、
今回はその開催委員会の委員長でもいらっしゃるのが小野さんです。いよいよそのね芸術祭が開催ということ で、このあたりについてもここから市長伺っていこうかなと。
そうですね、冒頭の方でも触れさせていただいたところですけど、沼津市芸術祭が開催されているというような状況でございます。はい、文化芸術に携わる多くの市民団体にご参加いただいているというような状況でございますが、沼津芸術祭について、せっかくの機会でございますので、開催日程やどのような行事が行われているかなど、ご紹介いただければと思います。委員長、よろしくお願いします。
はい。今年は沼津市の市政100周年という記念の年ですが、沼津市芸術祭においても記念すべき第50回目の開催となります。
なるほど。
開催期間ですが、10月1日から11月19日まで約1ヶ月半開催されます。文化芸術部門の発表は多岐にわたり、18種類の企画展や演目などが行われます。
はい。
開催場所は市民文化センターをはじめ、 プラザベルデ市民ギャラリー市立図書館でも行われております、
はい、
沼津市芸術祭のスケジュールは広報沼津9月15日号や、うんうん、市のホームページに掲載しておりますので興味のある方はぜひご覧になっていただきたいと思います。またぜひ会場に足をお運びたいたらと思います。
はい、はい、ありがとうございます。ここにありますね、
その芸術祭のですね、まあ、ラインナップといいましょうかスケジュールのポスターを、うん用意いただきましたけれども、
はい
当然開会式から始まりまして、はい合唱芸術書道写真美術バレエパフォーマンスなんていうのもあるんです
ね。そうなんですね。
そうですね。
それから音楽とか、舞踊、演劇、文芸ですね。
はい。
あとコンサート。
幅広いですね。
本当に目で楽しむ、それから耳でも聞いて楽しめる、はい、などなど、さまざまな、イベント、催し盛りだくさんという中でもですね、やっぱり書道です。
はい。
ねえ。このあたりもちょっと詳しく伺っていけたらというふうに思います。
そうですね。はい。はい。まあ、芸術祭では開催期間中に、こちらの方にも書いてあるんですけど、書道展ということでね、ございます。まあ、この書道展の方なんですけど、どのような方が、はい、まあ、作品として出展されているか、
はい、
このあたりのところですね、ぜひとも教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい。書道は高校生以上の方で一般公募です。ですのでどなたでも出品できます。従いまして、中央で活躍されている先生方や趣味で親しんで書かれている方など様々です。最近は高校生の作品も多く出品していただき、未来への展望も非常に明るいものを感じます。
あ、本当幅広いですよね。はい、
その書道展がですね、10月の4日水曜日から9日の月曜祝日までの時間が午前10時から午後6時まで、プラザベルデの市民ギャラリーでということになっておりますので、
はい、
これは高校生以上で一般公募、
はい、そうですね、
そうなんですね。もう幅広い方々なんですけど、その私も何度か、こちらの方、見に行かせていただいたことがあったんですけどね、すごいんですよ。まあ、今日のこの、書体もね、素晴らしいんですけど、
直筆のね、はい、先生も、
規模が、すごい。
そうですね。は
い、もう大きい、まあ、ある意味、その、まあ、例えば、絵画だったらキャンパスのようによく言うんですけど、大変大きな、まあ、紙にですね、和紙ですかね、ああいうのはね、サラサラサラッと書いてあるんです。本当すごいですね。
昔のあれですけど、2尺8尺って言いまして、3倍2メーター40センチとかがね、はい、あるよ、
2メーター40センチ、
はいはい、巨大なもう作品なんです。
いや市長も背が高くていらっしゃいますけれども、何人分っていう話になります、ね。
いや、本当に素晴らしいです。びっくりしちゃいますよ。
いや、はい、
会場がね、非常に大きな会場なんですね。プラザベルデ、市民ギャラリー。なので作品もまあ入るんですけど、小さな展示場だとちょっと展示できないぐらい。
そうですね。だからこそ、ね、高さもありますんでね、はい。
大きな会場での展示、当然見応えもありそうだということで、ぜひともご期待をいただければと。いうふうに思いますけれども、
はい、
小野さんの書道についてのお話などなど伺ってくる、来た中で、今度は芸術祭との関わりについての、
うんうん、そうですよね、はい、まあ、今委員長ということで、はい、もう本当に大役を担っていただいているわけでございますが、はい、小野さんはその沼津芸術祭に携わるようになって、ではどのぐらいになるのかと、はい、ちょっとお伺いしたいと思います。
まあ、委員長なんて大役を仰せつかるような身ではないんですけど、書道部門としてはもうずっと長く関わってきましたが、実行委員としては20年ちょっとぐらいだと思います。はい、
いやでも当然いろいろと大変なこと、いろいろあったんじゃないかなというふうに思いますので ね、
それぞれの分野でご対応いただくということだけでも大変なのに、
そうですよね、
これだけの数のさまざまな分野の方々の、まさに芸術祭ということを取り仕切っていくっていう、その実行委員会メンバーであるのも大変ですけど、さらにそのトップですからね。
そうなんですね。いやいや、まあ、そのあたりについてもちょっと深く伺っていこうかな。
そうですよね。まさにその沼津芸術祭、今回で100周年の時に50回目、50回 すごいですね。もう素晴らしいんですけど、50回というですね、歴史ある催しとなっているところでございます。開催にあたりですね、最初の頃とはちょっと変わったなと、そういうふうに感じるところとか、ですね、まあ、これまでご苦労されたこと、こんなものがあったらですね、まあ、ぜひとも教えていただきたいなと思います。
はい。まあ、私が関わって全体を見るというのは去年今年でまだ浅いわけでございますが、
うん、
まずもって、まあ、50回という長きにわたりまして、また多岐にわたり芸術部門の発表の場として継続発展してきた芸術祭に関わる関係団体諸先輩の ご努力に敬意を表します。
うん、
一昨年までは書道部門に限って活動してまいりましたが、昨年は委員長という大役を仰せつかりましたので、できるだけ多くの分野を拝見しようと有数限り会場に足を運びましたが、どの分野も非常に奥深く素晴らしいもので、一朝一夕にはできない仕事だなとつくづく感じます。
はい、
伝統を守り日頃の修練を重ねた上のことだと思うと、まあ、どうかする自分の力量のなさを改めて感じた次第です。
いやいや、そんなことないですよ。
ここまで開催できるのは、
はい、
ね、考えましたときに、さまざまな皆さんのご尽力があって、当然、今日ご出演いただいている小野さんのご尽力もありということになるわけです。
はい、リーダーとしてのね、
とんでもないです。
いや、周りの皆さんの手助け、環境というのも当然重要になってくるかなというふうに思います。うんうんうんうん、そこで市長、次の質問に参ります。
そうですよね、はい。環境という話ですね。そうしますと、文化芸術活動をする上で、じゃあ沼津市の環境はどうなのかと、はい、そのあたりのところで、まあ、お話をお伺いしたいと思います。
はい。まあ、昨年は本当に市長さんとも何度もお会いしましたけれど、
はい、
市長さん、教育長さんはじめ、市の担当課の皆さんがこぞって会場に見えていただきました。市の幹部の皆様が芸術文化に対するご理解をいただけることが活動を高める一番の起爆剤だと思っております。
ありがとうございます。はい、
素晴らしい評価を頂戴いたしました。
本当にそうですね。特に今年100周年ということで、
はい、
行政だけではなく市民や事業者各社団体の皆さんと一体となったということを、まあ、言わせてもらっているわけですけど、今年は50回目の那須芸術祭、はい、なおのことですね、そのあたりのところがしっかりとできればなと考えているところでございます。
はい、もう皆さんと、ね、力を合わせて、
はい、
また50回目芸術祭が開催されているということになるわけです。
はい、
さて、今後の、まあ、取り組みであるとか、うん、思いというところもですね、ぜひ伺いたいなと思いまして、次の質問に参りたいと思います。
はい、わかりました。はい、まあ、現在開催されています沼津芸術祭、こちらの方に関しましては今後の展開、こちらに関してと合わせて小野さんが取り組んでいきたい活動、またさまざまな思いというのも先ほどありましたけど、思いなどございましたらですね、ラジオをお聞きの皆さんに、ぜひとも教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、まあ、どの分野もそうですけど、少子高齢化が進む今日におきましては、会員の減少、指導者の減少と、もうどの分野においても同じ悩みを抱えている昨今です。
はい、
歴史ある沼津の文化芸術を耐えさせてはいけません。
はい、
未来に向けて後輩の育成に意を注ぎ、知恵を出し合い、さらに高めていくよう努力してほしいと思いますが、それにつきましては何より行政の応援なくしては限りがあります。
はい、
今後とも沼津市の文化芸術の発展のためご理解を賜りますよう切にお願いする次第です。
はい、
いや、実は私も幼稚園からずっと高校生まで書道をやっておりまして、書道塾に通っておったんですが、ただその字が上達するっていうだけではありませんでね、うん、書道塾通いますと、例えば正座をして道具を大事に扱うところから始めてという、その様々なね、ルール、マナーといいますか、大人になっていく上での様々な幅広いことを学ぶことができるというのもね、
先生、
これはプラスに働きますよね。
最近ではね、やっぱりお勉強勉強でね、追われてますので、書塾に来ると気持ちが落ち着くと、そういう子が多いですね。だから、
字
が上手くなるとかじゃなくて、精神修養というかね、そういう意味でも役に立ってるかと思います。
特に道がつく分野っていうのは、やっぱりその、 その道を極めるということだけではなく、その特に日本の場合はその精神性というところを高めていく、そういう場でもあるということを言われていまして、まさに日本の、ね、伝統文化の極みなんですよね。
本当にその通りですよね、はい、よくね、あの墨のついた筆を洗わないでそのままいて1週間後また塾行ってカチカチにさせちゃったとかね先生に叱られたとかね、
大変ですねそれは
書道あるあるで、そんな思い出をお持ちのリスナーの方もひょっとしたら多くいらっしゃるのかななんていうふうに思いますけれども、
はい、
一方でね、改めて書道に興味関心を持っていただいて、若い世代もね、ぜひ積極的に、塾に通うというところまでは行かないにしましても、こういったまず芸術とか書道に興味を持っていただくというところから、初めて
ま
た、
そうですね。まあ、そのためにも、まずは芸術祭にお越しいただいて、その作品に触れていただく、はい、これが一番いいかなと。
はい。書道ばかりじゃなくてね、はい、私、本当に去年そう思ったんですが、どの分野も素晴らしいですね。はい、やっぱり入ってみ、見てみると、本当に奥深さがこうわかります。ですから、ぜひね、芸術祭に会場に足を運んでいただきたいなっていう思いが強いです。
はい、ありがとうございます。
1日日曜日から始まっておりまして、11月にかけてさまざまな、作品の展示があるということです、うん、皆さんぜひお誘い合わせの上、改めてね、書道展に関しては10月の4日から9日月曜日までプラサベルで市民ギャラリーでの開催ということになります。その他にも見応えたくさんありますよということでした、
はい、
では最後に市長をまとめていただきましょう。
はい、本日は大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきまして誠にありがとうございました。今年は先ほど来お話をしていますように市政施行100周年というまさに記念すべきお祝いの年となります。沼市芸術祭も50回目の節目の年ということで、本当にダブルでお祝いの年ですよね。まあ、これまで皆さんがですね、芸術文化活動を積み重ねていただき、芸術文化を身近に感じ親しむ機会の創出をしていただいたことに改めて心から感謝を申し上げる次第です。地域の特色ある芸術文化を絶やさず次世代に継承していくことは市民の皆さんに笑顔をもたらすこととともに本市にとっても貴重な財産となります。はい、これからも市民の皆さんの笑顔があふれ活力が生まれる、そんな芸術文化の振興にご尽力を賜り、沼市が掲げます笑顔があふれ健康で心豊かに暮らせる街の実現に向けてご協力いただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。また委員長にはぜひとも書道家としてもですね、ご活躍されますことを心からご記念しておるところでございます。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、お話伺ってきました。季節は秋です、文化芸術の秋、
はい、
沼津市は芸術祭ということで、
そうですね、
50回目、節目を迎えます歴史ある催し、ぜひ足を運んでいただきまして、10月の終わりになりますと今度は C 級グルメ全国大会も視聴待ってますので、は
い、その通りですね。
もう10月はいろいろとイベント盛りだくさんで、は
い、もういっぱいやりますもん
ね。
ぜひとも多くの市民の方だけではなくてですね、はい、市外の方にもお楽しみいただきたいと思います。もう沼津市で文化芸術で心を豊かにし、
はい、
そして C 級グルメでお腹をいっぱいにしていただくと、
食欲の秋も満たしていただこうと、
その通りですね。
至れり尽くせりの沼津にぜひね、引き続きご注目いただきたいと思います。ということで今回は沼津市芸術祭の開催委員会の委員長でいらっしゃいます小野光琳さんにお話を伺ってまいりました。小野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。